QIC。
福岡県福岡市からいただきました。48歳会社員兼大学講師、ラジオネーム隣のドロロ、
ありがとうございます。
沖縄で起きた機動隊、まあ大阪府警のね機動隊員でしたけどもね、土人発言騒動、なんか騒ぎすぎとも思いますが、皆さんはどのように受け止められましたかということでいただきました。まあ皆さんご存知の通り、沖縄の米軍北部訓練場周辺で、警備していた大阪府警の機動隊員が、まあそれをこの何ですか、金網越しに、その反対派がこうね詰め寄ってると、そこにそのどけと、引けと言ってたけども当然引かないでさね、反対派、彼らプロですから、プロですから、市民に対して何を言ってんだという違うんですよ、プロ市民に対して何を言ってるんだ、そこが大事です。でそのまあまあ激高してしまったわけですよ、この29歳の兄ちゃんがね、警官が機動隊員が、で関西ね、大阪の人だから、でまあその時に土人がという、まあ皆さんまあニュースでもじゃん流れてますからご覧になったと思います。でもう一人はシナ人というふうに言ったと、でまあこれは処分されると、でさらにはなんすか、大阪府知事松井知事が、まあねぎらうツイートでしょ、ツイートですかね、やったんで、またちょっとまた面倒くさいことになっているという、まあ一連の流れですけれど、まあこれ切り離して考えるべきで、まずその反対派がどうこうっていうのも一つあります。その、沖縄の人が少なくて本土からやってきた怪しいプロ市民がいっぱい反対運動やってんじゃねえかっていうのは一つあります。それとその、基地のあり方っていうのももちろんあります、議論としてね。それとあとこれ今回のじゃあ問題は一番何かというと、この機動隊の人たちがどうすべきだったかっていう話なんですけど、まあ要はこの兄ちゃん乗せられちゃったわけですね。そのあそこでまあ口を毎日文字にね、悔しいでしょうけれど、いろいろ罵詈雑言言われて、毎日文字にこうやってともかく手こでも動かないぞっていう形でやってたらベストだったと思うんですよ。それにそのまあ若かったっていうのもあるんですけどね、まあ挑発に乗っちゃった、それとだから僕は誰が悪いかって言ったら、今回の件はいろいろその、アウトラインを見ちゃったら、いろんなところがプロ市民が何かってね、言いたくなるけれど、僕ははっきり言います。これはこの兄ちゃんが悪い。で、なぜかというと、いろいろあるんですけど、まずこの、兄ちゃんたち、兄ちゃんっていうか機動隊員ですけど、ね、29歳。小ちゃんぽをかぶってたでしょ、小ちゃんぽってよく言うんですけど。
何ですか、小ちゃん
ぽ。いや、略棒です。で、小ちゃんぽに、日本線入ってるんですよ、白い白線が、細い日本線が入ってるんですね、これ分からない方は何だか分からないと思いますけど、僕らはもう見れば分かるんですけど、巡査部長なんですよ、それ。
巡査部長偉い人、
まあ一応なんですかね、小隊長ぐらい、要するに巡査でしょ、巡査でちょっと
じゃあ係長ぐらい、
係長行かないな、
行かないんですか、
まあ行くか行かんかぐらいの、実は規模によるけど、巡査がいて、その上に巡査長がいて、で巡査部長、でその上が警部補、で警部、警視、警視正、警視官、で
警視、警視公もあんのかな、
警視長ってどこないあれなかったっけ、
警視庁ありましたね、
で警視総監か、
警視官があって警視総監です。
あ、そうか、
ですね。だからその間に何個かありますから。
まあまともに、そこら辺はもう頂点だから、もう全国に何人しかいないみたいな。で、下のその、まあ一応巡査部長ですから、ね。29歳で巡査部長になってんだから優秀ですよ、彼は。割とね。で、もう一人、シナ人って言った26歳も巡査長ですから、警察の中では割と頑張ってる方だと思いますよ。で、であるならね、であるなら、やっぱこう、部下もいるんだから、
乗せられちゃダメ。
乗せられちゃダメ。
ね、そこはぐっと我慢せんと。
下っ端のペーペーが言ったんなら、まだ、
ちゃんとね、役職がついてるんだね。
だからやっぱそれを、はっきりとね、分かるように、だってプロ市民だったら、それぐらい勉強してるから、そこを狙ってくるんですよ。
なるほど、そこをね。
だから例えば、なんだ、役所広司主演の、突入せよ、浅間山荘ってあったでしょ、映画が。ね。あの時、まあ、向こうから、猟銃をバンバン撃ってくるから、みんなヘルメットかぶってるんですけど、で、ヘルメットに、白のガム手じゃない、白のビニ手で、ラインを引っ張るんですよ、隊長は。で、警視、 とかっていう偉い人は、うん、ぶっといやつが2本とか3本とかなるわけですよ。警視は3本だっけ、うんうん、ね。で、それこう、貼るわけだ。はあ、右手をね、はあ。で、そう、それをね、その役所広司演ずる、なんだ、さっさ厚雪、うん。さっさ厚雪と随分違うんですけどね、ルックスが。リアルさっさ厚雪と役所広司じゃ違いすぎるだろうってぐらい違うんですけど、うん、まあまあいいんですけど、ともかく、それ、隊長のサインを、ヘルメットにしてたら、うん、それ狙われるからそこを、うんうん、外せって命令を出すシーンがありますよ、うんうん、そのテープを取れと、うん、そしたらでも隊長はそれをやっちゃったらその部下に対する示しがつかんと、うんうん、士気が下がるから絶対嫌だって抵抗して、うん、でその印をつけたまんまちょっと頭出しちゃって、うん、ズドンと撃ち抜かれて射殺されるっていうシーンがあるんですよ、ね、だからまあプロ市民だったら、うん、それぐらいのことはみんな知ってるから、うん、だからそこを狙ってきてるからこそカメラで映してるわけやん、うん、
ね、
ね、だからペイペイのとこなんかにカメラ持ってかないんですよ。
じゃあやっぱ偉いところに持っていくんだ、
うん、だからこそ彼はこの巡査部長は
乗せ
られちゃダメだったんですね。で、それはちゃんとだからネット上とかでいろんなこの議論というか、まあ喧嘩がバトルが起きたんですけど、はいはいはい、その闇雲にその右翼と左翼で分けちゃって、うんうん、ゴニョゴニョ言ってんですけど、それぞれがね、まあやっぱりこれ違う、そのプロ市民に対しては僕は言いたいこといっぱいありますよ、うんうん、あるけれどやっぱりこの巡査部長はダメです、うん、それははっきりすべき話で、
それうん、帽子じゃない、
帽子のラインですか。
そのラインっていうのは必ず俺が偉いんだぞっていうのを見せつけとかないかんとです。
俺が偉いんだぞっていうんじゃなくて、うん、その階級を表してるし、やっぱその隊長どこに隊長がいるかっていうのがすぐ分かる、部下にも分からないといけないから、ね、こう散会してるってあるじゃないですか、散らばってるじゃん。
それは身内側だけで分かるような、
基本は身内に対するサインですよ、
うんうん、だからそれってやっぱ大々的にさ、その普通の一般人にも分かるような、
いやまあ一般人に分かるようにっていうか、まあそれ勉強さえしてれば分かる。
あ、そうなんです
ね。ネット上とかでだってその警察官の階級を表すものを教えてくださいとか、こう知恵袋とかで書いてあって、でこう帽子に細い線に1本なら巡査長、2本なら巡査部長とか。
普通はもう全然知らないですもんね、そういうの。
だからプロ市民だったら知ってる。
そうそうそう。だって明らかにカメラを向けてること自体がもう、
そうもう
計画的なある。
プロ市民だったら知っているっていう。日本は巡査部長だと知っている。
これ使いますよ、一時。何回か使いますよ、
いいですね、みゆき野球教室懐かしいですね。
また使いますよ、これ。
みゆき、見たいですね、あれ、うん、どっかで見ないのか、野球教室、うん、日曜日の朝って言ったら野球教室だったでしょ、あれ。
いや、わかんないです。
知らない、みゆき野球教室。
いや、歌は知ってますけど。
パーンパランパランパランパランタララララ
ッタララララッタラララッタララ
ッタ
ララッ
タララッタララッタララッタララッタララッタララッタララ
ッタララッタ
ララッタララッタララッ
タララッタララッタララッタララッタララ
福地はみゆき、だって日テレの長寿番組ですよ。
みゆき
みゆきテックス。
だから僕はあんまり日テレ見てなかった。
あららららら。あららら。
あんまりね。
あらら。だって小川、小川なんだっけ、アナウンサーとか言ってたじゃん。日テレの野球中継の。そのなんだっけ、午前中に野球教室見て、小川さん出てて、いつものいい、なんかね、バリトンのいい声だなと思ってて、その夜ですよ、下通り俺、飲みに行って歩いてたんですよ。で、1時頃、夜中の、下通りの奥から、バリトンのいい声がしてくるんですよ、響いてくるんですよ。したらね、デロデロに酔っ払ってる小川アナが、なんかね、野球の話を大声でしてて、誰んじゃない、ジャイアンツがさ、とかって盛り上がってて、昼間見た人と別人だったので、驚いたって、そんだけの話ですよ、全然感じないですよね。
あんまりね、スポーツ系の番組ってなった途端に見ないので、私、
ダメだな、やっぱり。いや、より好みにしちゃ、何でもやっぱり勉強のために、
私はもう運動系はちょっともう勘弁してくれて、
花岡氏にこれからちょっとスポーツ番組をこうさ、花岡山花岡のスポーツ万歳とかっていう、スポーツを私は知りません。 そんな僕がスポーツをこれから一から勉強していく
のに。勉強はしないです。
スポーツ漫才、時間がやってまいりました。今日はまず、一番初級編ということで、ドッジボールから始めましょう。
ドッジボールですか、
まあ、小学生のドッジボール。何世界大会とかやるようなドッジボールはすごいからね、あれね。まあまあいいや、そんな話はそのまあまあともかく、まあ、整理して考えたがいいと思います、
議論は、ね。ちなみにですね、はい、そのプロ市民っていうのは、はい、もう最初からもう、その分かってそのプロ市民
なんだ何ですか言ってることが分かんないですけど、うん、はい
結局そこはそのさ桜っていうんですか、そういうのプロ市民なんですか。
桜っていうか、まあ、あの好きでやってる人たちですから。
好きでやってる人たち、
うん、さあもちろんイデオロギーやら何やらはあるでしょうけれど、うん、ない人でもいますからね、うんうん、そこに行ったら弁当とお小遣いがもらえるっつうんで集められる場合もある、う
ん、あるんですね、
うん、なのでその動員かけられていく人たちもいるわけですよ、ね、それはね右だけ、あ左だけじゃないんですよ、右だってあるんですよ、うん、そういうのは、うん、ただまあ、あのやたらと反対とかってこういうところでこう目立ってやるから、うん、そのまあ、あの攻撃対象になりやすいですけれど、うん、まあもう全てがそうじゃないですよ、もちろんあの真剣に考えて、うん、あの命がけで反対って言ってる人も中にはおるのは間違いないです。しかしながらやっぱりそれをこうあの煽ってたり、うん、そういうあの画像を撮ったりする人ってのは大体ちょっと背後関係が気になる人たちがいるというのは事実ですね。まあもしだ、まあそれはだから、それはそれで何度も言いますけど、警察の亡霊は別、うんうんう
ん、はい。いくらね、だから、あの映像を見せられて、あそこの土人ってところしかないでしょ、うんうん、その前があるわけ、絶対。
そこだけピックアップしてるからね。
そこに至るまでの何かがあるけど、そこはないわけですよ。だからそこら辺も考えなくてはいけないんだけど、うんうん、だけど、そこで乗っかっちゃってあんなこと言っちゃダメ、ね、うん。カメラを向けられてるわけだから。
まあそういうことですよ、続いて、こちら東京都中野区34歳会社員、ラジオネーム苦しい、
ありがとうございます。
大手ラーメンチェーン来ましたね、後楽園の、静岡清水インター店で発生した親指混入事件いやですね、これって企業ブランドとして相当なダメージだと思いますが、どうやってこの汚名を返上しましょうかということでいただきました。まあこれね、大きなニュースになりました。人の親指の一部と見られる異物がそのラーメンに混入していた。まあ、第一関節から上とか言われてますね。
結構でかいですね。
結構でかいですね。で、まあ、女性だったか男性だったかちょっとわかりません。で、まあなぜ混入したかというと、まあそのチャーシューをスライサーでスパンとやっちゃったと。で、そのまあ多分切ったっていう時に大当てで病院行ったり、その大騒動にはなったんだと思いますが、そのどさくさに紛れちゃって、で親指がチャーシューの中に紛れちゃって、そのまんまパックされて、それを使うことになっちゃったというようなことらしいんですけど、ただこれがあの露見してからの会社 の, あの対応が、まあ、非常にまずい、まあ、ちょっと言い訳チックに見えたり、あるいはその過小評価をしようというふうな形、親指というは言うけれども先っぽの皮の部分だけでしたとか、いろんなことを言っちゃったりとか、まあ、あの火に油を注ぐことを自らやってしまったと、あの言ってみればあのいつぞやのペヤング の,、うん、あの異物混入事件がありましたけど、あの時もペヤングはその対応を非常にまずい対応をやっちゃって、うん、その、結果的にえらいことになっちゃったわけですよね。でまあただあの途中でそれにまああのおそらくプロのコンサルが入ったんだと思いますけど、これじゃダメですよってことになって、徹底的にその海を出して、まあまあ再び、うん、あの出荷することになるわけですけど、まあ、今回この後楽園も当初の流れからすると、おそらくあの、まあ、現場の人なのか、うん、あの最高経営者のその疎外なのか分かんないですけど、あの、まあ、ダメな対応してます。でちょっとこれまずいっすよってことになって、うん、おそらくそのコンサルが入ったと思います、うんうんうん、でそこから一気にあの話が変わってきたような気がします、うんうん、で、まあ、今回あの、全店あの休業させて、社員教育を要するに、まあ、リセットですよね、うんうん、リセットボタンを押すとい う,、うん、うこと、まあ、最初からそうしてればよかったんですけど、うんうん、まあ、それをこうやるということなんですけど、どうでしょうか。僕はこれはあの企業ブランドとしてはイメージ悪くなりましたけど、うん、あのおつけ回復する話かなと思うんですよね、うんうんうん、あとは、まあ、今後この会社が後楽園がどう、うん、まあ、だってこれ一部上場ですからね、うんうんうん、ここねちゃんとした会社ですけど、どうしていくかっていうことだと思いますよ、うん、まあおそらくは そういう知恵者を招いて、うん、どうすべきかっていうその方針決定はするでしょうから、うん、おそらくいい方向に行くだろうなとは思います。それに後楽園のファン多いですからね。
美味しいんですか？
まあ前290円だったのこのラーメンで、うん、で今値上げしたんですよ。なんかちょっと若干高級路線、今いくらだって500円で食えるぐらいの、うん、
あ結構上がってますね。
あ、うん、まあ今までが異常だったんですよね。290円って異常ですもん、でまあこっちにはないんですよ。
ないですね。
岡山からこっちにはないんですよ、うん、岡山まであんのか、
なんか
後楽園、なんか関東とか東の方の人はもうみんな知ってる、うん、当然お店ですけど、
ラーメンが有名なんですか？
まあ、ラーメンが主です、うん、あとまあそのなんですか、うどんとか出してる店もあるんですけど、うん、で私ももう長いこと入ったことないですね、うん、だからもう今どうなってるかも知らないんですけど、
花子さん食べたことあるんです
ね？ないですね、
うん、10年は食ってないんじゃないかな、うん、まあまあでともかく時々ね、でもこういうなんか異物がね入っちまうってことは、まあまあ防ごうとも、まあ防げたかもしれんけど、まあまあなんかね事故はあるもんですが、やっぱその対応、
人とはねなんか大変だろうと思うけど、指輪はねちょっとね、
ちょっとこれもうちょっとなんか対応できなかったのかっていう、やっぱその指切って、
そう、それ探さないっていうのがね、
ちょっと状況を意識して、
だって見つかってないわけですね、その番でね、
まるでね、ほとんどの方ご存じないと思うんですが、アルヤンコビックという人が主演した UHF っていうね、日本のタイトルでは UHF パロディ放送局っていう映画なんですけど、アルヤンコビックがおじさんがギャンブルで買っちゃった貧乏 UHF テレビ局の局長になっちゃって、で怪しい番組をバンバン作り始めて、ネット局の視聴率を脅かしていくっていう、まあギャグ映画なんですけど、その中の番組で、楽しい工作の時間みたいなのがあって、で技術家庭科の先生が出てくるんですよ。でそいつがなんかすげえこうぼやっきーみたいな感じのやつで、で、今日は、この、テーブル層をご紹介します。テーブル層っていうのはあれですね、丸の子がついてる木をウィーンって切るやつね。で横にアルヤンコビックが司会をしてて、じゃあ先生お願いします。でその先生がよそ見しながら木を切っていくわけ、ウィーンってやってると、アルヤンコビックの表情が驚愕の表情に変わって、ギューってギョーってこうに変わって、そしたらこう「どうしたの？」ってその先生が言いながら、アルヤンコビックがうわーって叫んで、そうすると先生の指がなくなってるんですよ、親指とともに消えなくなってて、その先からね血液がピューピューって飛び出てて、ああ俺ってなんて不器用って言いながら、そこら辺に落ちてないとかっていう、そんだけのがあるんですけど、それを思い出してしまいました。ちゃんと拾ってください。でもこれね、血染めのチャーシューをお召し上がりになったでしょう。嫌ですよね、
親指ラーメンね。
昔どっかで親指がスープの中に入ってたってあったですよね。
ありましたね、
親指からいい出汁が出るんだよっていうね、うちの隠し味はね親指だよっていう。
髪の毛とか違うけん、
ね、ラーメンの大将が腕組みしてこうバンダナ巻いて腕組みしてるけど、親指がないって、はい、俺はね自分家のねラーメンのためにね親指を捨てた、ね、今度はね右手の親指を捨てるねとかっていう、そういう
どれだけ大将が取れるんだ
って。でも出す時に分かりそうなもんですけどね、指のでかさだったらね、第一関節ぐらいの大きさが入ってるってね。
なんかようわからんわ。
あ、目に飾るわけでしょチャーシューって。
だどうしてたか俺もよう
は。それなんか不思議でな
の。わかんない全然。だからなんかペタッとこう2枚に挟まれてたとか。
チャーシューの間にですか。だからもっこりしてますよね絶対。
だから親指切ってるでしょ、で出血してるでしょ、それが冷蔵庫入れてないでしょ。
で、おそらくね、スライスしてるから、その指の形じゃなくて、
指を何枚もスライスしてるってこと？
いやいや、まあ1枚だったかもしれない。だから、こう、ジャンって切って。
そうそう、だから。
あ、薄いやん。
薄い、薄い。
でも第一関節？
だからどうなってたか分かんないやつ、
確か
に。ね、そのスパッといってるのか、その薄くやられてるのかですよね。
でも薄くやられてたら気づかんすよね、普通。
いや、だから、
指紋とか見えたんですか、指紋とか。
いや、 やっぱり分かりますよ。だっておそらくその後加熱とかしてないから、だから多分血もついてただろうし、赤くなってるし、なんだこれってなるはずでしょ。そら、
だからペタッとひっついたんでしょうね、きっと。
ちょっとしたね儀式だねこれね、黒魔術ラーメンだよね、指が入ってますっていう。 いいね、こう今ね、いろんなもうあのラーメン屋が加藤競争ですから、こう新たなね、だからあれでしょ、仙台の方とかあっちなんか東北の方はなんかあの板車みたいな、アニメラーメン屋があるんでしょ、なんかねラーメン店の店主同士でアニオタですって人たちがサークルを作ってて、全部看板をなんか統一してて、でそれぞれなんかあのキャラクターを作ってて、で店に入ると、うん、そのキャラクターのなんかグッズが入ってるガシャポンとかも置いてあって、うん、結構人気ですっていうのをネットで見ましたけど、そのノリでどうですかね、なんかあの黒魔術ラーメンエクエクワザラク、当店には、ね、こう指が入ってたらもう一杯、
よくあのスライサーとかやっといて自分家でね、あのキュウリの薄切りとかあるじゃないですか、大根ずりきの裏にある、
大根ずりきね、普通大根おろして言うけどね、
大根あのずりにある、
大根おろして言うよ、
あすいません、あの歯がついてますよね、ありますよね、歯がついてるところ、あれでよくほらキュウリの酢の物とか作るときにほらね、ああいうのとかスッとかしますよね、
しない、
あれ、
全然危ないから
注意してやるし、
たまにじゃないな、稀に
一回もないですか、
ないです、
一回もない、
危ないと思って
たんで、スッてやってあーって
血
が出てくるからね、ないですね、危ないと思ってるから
ないね、
気をつけてやってますね、
やる人いると思いますよ、
まあいるでしょう、
いるですよ、僕はない、続いて鹿児島県鹿児島市48歳 DTP やってます、ラジオネームカツン、
ありがとうございます。
これね、もうあのまあ来たばっかりのお便りなんですけど、まあ、地震ですよ、鳥取の、鳥取で、震度6弱の地震が発生しました。被害に遭われた皆様にお見舞い申し上げます。今回は大きな被害が出て、なかったようですが、半年前の九州大地震との関連が気になるところです。日本列島は地殻の活動地に入っていると見て間違いないと思いますが、原発利権にまみれた連中はそれでも原発をやめようとしないのはこの国にとって不幸だと思います。そんな中、鹿児島に続いて新潟知事選で原発稼働慎重派の方が当選されたことは、原発利権の連中にどれだけの影響があるか分かりませんが期待したいと思います。さて本題ですが、ラジカーっていうのが、ラジカーが聞けなくなりました。
何ですかラジカーって。
そういうあのアプリがあります。ラジコではありません、ラジカー、地元のラジオすら聞けない状態で、ラジコを使って、使ってことなんでしょうが、最近ラジコでは月額350円の有料サービスを利用するとエリアフリーになるとのことで、その影響かなと思いますが、ここ、鹿児島ではその有料サービスでも地元、FM 鹿児島が聞けない、あそうなんだ、野田師匠もラジカーをお使いだったと記憶していますが、どう対処されていますか。僕はあの使ったことないです。これを投稿いただいたんでラジカーを入れてみましたけど、なるほど使えません、何にもうんともすんとも言わない状況になってますね。なんでかは知りません、どういうことだったのか、そもそもラジカーが何かやってるのも実はよく知らなかったんですけど、うちはあのラジコで、うちのラジコのエリアは東京なんで、まあさっきこれ収録してるの土曜日なんですけど、文化放送のミス DJ リクエストパレードをさっき聞いてました。まさかちくらまりが復活するとは夢思わなかったし、僕は自然に知らなかったんですけど、
文化放送大丈夫なんですかね。
いや、なかなか切り札を出してきたなという。
誰ですかちくらまり。
ミス DJ だよ。
DJ?
ミス DJ だよ。
知らないです。
ミス DJ リクエストパレードの人気パーソナリティだったちくらまりちゃんだよ、当時25歳。
今いくつですか。
今54歳だよ。
あの旦那さんが外務省のね、人で、海外に住んで
た。僕はだってもう、いつも生で間近に会ってましたから、いましたから、あそこに。で、まあ別な曜日でしたけどね、私はね。声がかからなかったのが残念です。もうこれをきっかけに東京に行けたらいいのになと思ったんですけど、まあともかく、もう一つあります。愛媛県四国中央市、49歳会社員、ラジオネーム12人の優しいケムール人。
ありがとうございます。
21日、午後2時過ぎ、鳥取県倉吉市を中心に震度6弱を観測した大地震が発生しました。死者が出なかったのは不幸中の幸いではありますが、同じく内陸性の大地震を2度も経験した熊本から、何かアドバイス的なものをトークしてくださいということでいただきました。 復興節の復興をしてた最中に、ネットで地震だっていうんで、あっと思ったんですけど、震度6弱って見た時にちょっとギョッとしましたけど、まあすぐにね、NHK の動画とかも見まして、まあ思ったっていうかね、その、熊本のあの地震よりは若干やっぱりその限定的な被害になってたなというような感想はありました。まあ本当にお亡くなりになるような方が出なかったのは本当に良かったなと、もちろん怪我人はねもう出てますけども、まあね、これは内陸性の地震っていうのはですね、これはね味わったもんじゃないとわからないんですよ。本当にね、震源が真下の場合はですね、震度1ごときで気持ち悪いです。恐怖を感じることもあります。恐怖っていうかですね、びっくりするんですよ。例えばじーっとしててなんか本読んでるとかなんとか落ち着いてる時に背中バンって叩かれたら誰だってびっくりするでしょ。それと同じですよ。普通にゆっくりくつろいでたらいきなり地面からドンと突き上げてくるんですよね。でこれがね、でテレビ見たら震度1でしたっていうのは嘘だろって言いたくなるんですけど、それがですよ、まあ、二三日に一回とかっつんだったら、まだね、まあ、しゃあないわと思いますけど、その一時間に何回も起きるわけですよ、でかい地震が起きた直後は。ね、やっぱ。で、しかもその一とか二とかだけじゃなくて、時々、その四だ、三だっていうのが来ますから、で、時々は五なんての落ちますからね、やっぱ。そうするとやっぱ、落ち着いてられない。だから地震が発生してから、本当一週間ぐらいは、熟睡できる方が、減りますね。で、よほどずぶとい方、あとなんか布団を何重にもこう
そうですね、
老名主みたいにしてクッションがいい人とか、うちはねウォーターベッドだからとかって、そういう人なら別にいいでしょうけれど、そうでない方はやっぱズドンと来た瞬間に目覚めちゃうんで、きついと思いますよ。なのでまあおすすめはしませんが、私は車中泊を途中からしたわけですよね。で、車で寝た時に車で寝る利点を一つだけ申し上げますと、地震の衝撃が相当に軽減されるんですよ。震度1なんか気づきません、クッションで。で、なんかいやいや起きてたら揺れたっていうのは分かるんですけど、寝てたらもう全然震度3とかなれば多少揺れてるので、こう、揺さぶられるような感じだけど、それでもなんかあれですよ。ゆりかごみたいな感じですね。だから全然気にはなんないですけど、ただ、どうしたってやっぱり、寝ることを前提に作られた道具ではないので、車というのは。まあ、シートがどんなに柔らかいとか、こう、なんですか、座り心地が良くたって、寝るときは違うんで、だフルフラットで寝られますっていうやつは別としましてですね、そういうやつでない車の場合はあまり長期間使ってほしくないですが、でもね、1日か2日車に逃げるのはいいですよ。で寝られないって場合はそういうことをなさってほしいのと、もう一つ最もいいのは疎開することです。一泊でいいですから、ちょっと離れたところの安いビジネスホテルとかでいいんで、そういったところで一日ちょっとぐっすり休む、でまあ病院とかお医者さんから民剤でももらってですね、ともかく寝るっていう、これをするとだいぶ違うと思いますね。で本当に穏やかじゃないと思います。で特に心配なさってる方々の多くは熊本の例を皆さん記憶なさってるはずなので、でかいのが来た後にまたでかいのが来るぞっていう二度目があるぞっていうふうにきっと思ってらっしゃるんですよ。で、そういうことをまたネット上とかでもこうね、書く人が多いから、やっぱ、安心できないっていうふうに大思いだと思うんですけど、こればっかりは分かんないですからね。来るかもしれないし、来ないかもしれない。それがいつなのか、ね、何時間後に来るのか、あるいはそれ何年後なのか、地震に関しては、100年後っていうやつでも余震の一つだったりするわけですよ。だからひょっとするとですよ、今回の地震だって、あれ1943年だったか44年だったか、あのあたりででかいのが起きてますが、それの余震っていう考えだってないわけじゃないんですよ。だから、いつ次にでかいのが来るかなんて誰にも分かんないので、奇 そうな気がするっていうのはあっていいです、うん、でいつか来るだろうというのもあっていいです。でそれに備えておこうっていうのは大いにやっていただきたいけど、うん、あんまビクビクしない方がいいと思いますよ、うん、でまあそういったところ他になんか皆さんね皆さんもあの地震の経験した方々ですから何かご意見がありましたらこの鳥取の皆さんにアドバイスを。
今どんな感じなんですかね。
今どんな感じ
余震は。
やっぱまだ数は多いみたいです、うん、ええ、もうすでに100あのこの22日の午後の段階で百何十回もうすでには来てます。ただまあ
1時間に結構やっぱ何回も来てますね。
来てます。まあ最初はでもそうっすよ、うんうん、内陸線の時はもうしょうがない、
うんうん、
でまあ、他の尾ひれ歯ひれの、うん、末端の断層が割れるんですよ、また後から、うん、しばらく続くですよこれは、うん、熊本なんていまだにそれだものね、うん、
ね、熊本もね、4000回に倍増しちゃってね、
有感地震がね、
びっくりしちゃいました。
私今考えてるんですよ、はい、1000回以上の有感地震を体験したって人だけで組織を作ろうかなって思って有感クラブって言うんですけど、
これ一条ゆかりみたいな
有感クラブを作ってその地震についてこう語り合おうっていう、これもう有感クラブの宴会はもう盛り上がりますよ。もうみんな揺れを知ってる人たち、揺れの分かる人たち の社交場ですから有感クラブ、これ1000回以上、これ1000回以上ですからね。そうだから熊本県民はみんな大体入れます。あと新潟の方も入れますね、でまあそういうことです、うんうん、作ってどうするんだって話がありますけどね、うんうん、これたくさんこう入会してきてね、でこう会費を集めてね、うん、でこう会員を10人集めるとさらにこう
またネズミ講みたいな、
ね、でこうシャンプーをこう、うんうん、購入してもらって、でそれ の利益がどういうふうに分配されてっていう、そういう
今もありますもんね、
そういうようなエノウェイっていうエノウェイをやろうかなっていう、そういうのはどうでしょうかね。
まあちょっと寒くなってきてますからね。
あ、そう
か。やっぱ避難所でその隙間風っていうのが多分かなり、
ね、日本海側ですから
避難所熟睡できないですもんね。
こっちよりははるかに気温低いと思うんですよ。だからやっぱ本当お年寄りも多いと思うので、温度管理と湿度管理ですね、うん、
あと、避難所の中 の, 電照明の管理ですね。夜寝るときにどのくらいつけるのか、どこの箇所を消してとか、そのローテーションにするのかとか、いろいろそこら辺をあれ考えていかないと寝れない人は寝れない。
人によっちゃ暗いと嫌だっていう人と、そうそう、人によっちゃ明るいと嫌だっていう人がいるから、そのね、難しいんですよね、うんうん、で、あとはなんだ、
水とかは出てるんですかね。
水
は出てないから、断水してるところはしてるって、その、なんか何でしたっけ、
給水車とか出てる
んで、
来てるんですね、うん、
で2000人ぐらいの方が初日避難なさったということで、うんうん、まあ2000人であれば多分行政も割と細かい対応ができると思うんですよ、うんうん、です
ね、
熊本みたいにさ、
ね、そうですね、
一度にその10万人とかね、避難とかってなっちゃうと、そりゃ
対応しかないですもんね、うん、
だからまあいつこういうものがね、うん、だからまあ
びっくりですよね。
断層がこうね、どこに断層がありますっていうにこう、まあありますが、情報が、うん、あんまり関係ないですよ、うん、それ以外の埋もれた断層っていうのは、うん、今分かってる断層の 4,5 倍はあるっていうふうに言われてるんですよ、うん、っていうことは日本列島断層だらけなんです、
ね、うん、
で断層っていうのはどうやって分かるかというと、かつて地震が起きて地割れとか、そういう断層、その、まあ、地面がずれたという、うん、その後をその衛星やら測量とかをやって、うん、分かったところが今言われてる断層なんですよ、うん、そうじゃなくて大昔のやつで、うん、その上をなんかこう洪水とかがあって、うんうん、もう真っ平らにされちゃって、うんうん、ね、なんだか分かんなくなってるところもあるんですよね、うんうん、でそんなところの奥深いところで断層が埋もれてるところなんていくらでもあるんですよ、うんうん、だから安心しないでいただきたいですね、うんうん、ちなみに断層ってなんかほら地面にこの畑とかがこうずれたところと道路がずれたところとかで、テレビとかでご覧になったと思うんですよ。あれ断層じゃないですからね、言っときますけど、断層の上に乗ってる地面がひび割れたものです。言ってみれば、ものすごく厚くファウンデーションを塗った人がいました、ね、 ファウンデーションに出たひび割れ、うん、え、それがあの今 見えてる断層と思われているひび割れのことで、うん、そうじゃないんですよ。そうじゃなくて、実はそのファウンデーションをこっそりこう、うん、化粧水で落としてみたらですね、うん、その中のですね、皮膚がざっくりと割れてるわけですよ。皮膚が、中が、うん、パックリ割れがほっぺたに起きてると思ってください、うん、それが断層です、うん、え、だからあの地面の地中奥深いところ、え、もう要するに、いわゆる10キロ、うんうん、とか、だから1万メーターぐらい深いところです、だからそこぐらいのところにある岩盤が割れてんですよ、うん、でそれの割れたもんだから、その上に乗っかってた地面がなんかちょっとずれて見えてますっていうことですから、見えないものだってあるというふうにですね、うんうん、思っていただければなと思います、まあ今後ね、これが早く余震が沈静化して、うん、ね、まあ、どれぐらい続くか分かりませんが、うん、熊本の場合は盛んに揺れ続けたのって1ヶ月以上、うん、2ヶ月ぐらいずっと盛んに揺れてたですよ、うんうん、6月はまあまだ当たり前に揺れてましたから、だから、まあ、熊本レベルでいくかどうか分かりませんけど、まあ、1ヶ月ぐらいは続くと思うんですよ、うん、でまあできりゃお正月ぐらいまでには沈静化してもらってね、うん、ゆっくりとした正月を送っていただきたいなというは思います、うんうん、はい、以上でございまして、続きましては CM を挟みましてパラキル、今週は、今言ったようなお話ししたようなアカデミックな内容で今回も お届けする一大巨編カツラについて語ってみたいと思っております。CM です。
わちゃー、対立する組の若頭を引いちまった。
あらあら大変、面倒な人を引き殺しちゃいましたね。抗争勃発間違いなしです。
あんた頼むから病院で手術してよ。
バカ言え、俺たち極道は生命保険に入れねえんだ。高額医療費なんか払えるかよ。
こちらの組長さん、実は現在ステージ2のがん患者、手術すれば治る可能性があるのですが、
極道だって困る時があるんだよ。
そこで FMC がご紹介するのが、極道のための通販型生命保険、生きてもらいます。
え、何それ。
抗争による死亡や怪我はもちろん、がんなどの三大疾病も手厚くフォロー。万一警察に逮捕された時も日額5000円からの生活保障もバッチリ。
でもモンモン入ってるとダメなんでしょ。
ご安心ください。部分的な彫り物から全身びっしりの本格的彫り物を背負った方まで問題なくお申し込み可能です。
それなら安心だ。
FMC の極道のための通販型生命保険、生きてもらいます。詳しくはパンフレットをご請求ください。フリーダイヤル 0120-5910 極道までどうぞ。